願いします。デブパッケージっていうものについて考えてみてほしいというのがありまして、 Ruby の方でデビアンを使っている方っていいますと、まあ、某島根の方の Ruby の方がいるような会社、まあ、バレバレなんですけどとかでも使っている Linux ディストリビューションのパッケージ形式です。でなぜパッケージが必要なのかっていうと、 JEM でいいじゃんって話は当然あるんですが、ユーザーには慣れている環境っていうのがありまして、慣れている方法で触れないものっていうのは存在しないものなんですね。なのでそういうものを提供してあげた方がいいだろうと。でデブパッケージ期待できること、広報流通経路の拡充ってありますけど、やっぱり人の目に触れる箇所が増えるのでその分いいでしょうと。あとパッケージ作る人もまた一応テストしてから入れるので、その辺のテストもまあテスターが増えるよねと。で個人的な理由としては、これが実は重要なんですけど、デビアンとかに過剰適用したユーザー、私みたいのがいると、もうデブパッケージじゃないと辛いという感じですね。あとデビアン使っていて Perl とか Python に比べてこうやっぱ少ないので、ちょっとマイナーっぽい感じがするのが悔しい。でどんなもんなのかというと、ディペンデンシーという依存関係のところを見てみると、パールが6000何本、Python が2000何本で、 Ruby で 1.8 のやつで300ちょっとっていうところなんで、まあちょっとまだ追いつくのが大変だなというところです。でこれなんで Ruby はユーザーのとこまでまだ到達できてないんじゃないかというふうに思っていたりします。で、まあ、解決方法は作ってDebianとかに入れようというとこです。で作るのって別に難しくないんですけど、バッドノウハウが大好きな人にはたまらない環境になっていまして、これはまあいい感じですよっていうところです。で作るやり方、技術的なとこは検索してコピペしてパクって、でまあこけたらまたちょっと直して、で一番大事なのがここの最後なんですけど、ジェムとかタ砕くだけでいいの、なんでわざわざ作るのめんどくさいなというのを思わないように、こうそれを頑張ってください。そうすればできます。でまああとは最近は書籍の方が増えまして、こちらにもいらっしゃる山田明さんが作者なんですけど、入門デビアンパッケージ、あとザ・デビアンシステムという翻訳本がありますので、その辺を参照にするともう問題ないでしょう。あとオンラインドキュメントの方もあります。でこれた Ruby ポリシーの方がまだ 1.9 には対応されてないようなので、そのうちまた変更されるんだろうなとありますけど、で Ruby アプリケーションとライブラリを作者の方にお願いがありまして、外部からコード取り込んだ時にライセンスとかこうちゃんと明記してもらわないと、こう本当はいけないはずのものが入ってしまうと困ってしまうので、それをちょっと明記していただけると嬉しいです。あと開発が活発な時にチェンジログとかがものすごいことになってしまって、で何が変わったのか分かんないっていう時があるんですね。でそれがリファクタリングで変更されたのか、セキュリティホールがあったから潰したのか、そういうところのこうコード見れば何違うか分かるんですけど、何のために書いたか変えたかっていうのを分かるようにしていただけると嬉しいなと。あと一番重要なのがここ最後です。やっぱりこれからも良いコードいっぱい書いてください。アプリケーション昨日の発表の方で RAA に登録されてるのライブラリーの数の半分よりもアプリケーションがないというのがありましたけど、皆さん一緒にいろいろ書いていきましょう。で疑問質問がある方は会場にいる入門デビアンパッケージの著者の人がいらっしゃるので、この人とか、他にデビアンプロジェクトの人とかいますし、前田さんとかもいらっしゃいますので、その人に聞いてください。私に聞くより確実です。ということで、一緒にもっと Ruby をユーザーのところに届けましょうということで、以上発表を終わらせていただきたいと思います。
これは違う。 はい、では次は、はい、須藤さんです。
あ、須藤です、よろしくお願いします。今日は、風博士というウェブアプリケーションに Ruby を組み込んだという話をしたいと思います。で、風博士というのは C で書かれたウェブブラウザーで、レンダリングエンジンに月光、ユーザーインターフェースに、GTK を使っています。で、このウェブブラウザーに、Ruby を組み込んで、Ruby でこのブラウザーを拡張できるようにしようということです。で、これどうすればいいかというと、まずインタープリターを初期化します。その後に、Ruby と風博士をつなぐ部分、ここはバインディングと呼ばれる部分なんですけども、これを作成します。で、もう作成したら、あとはこのバインディングというのを使って、風博士に機能を追加していけば良いことになります。で、大事なことは Ruby に番号を出させないことです。番号を出すと、このアボートを呼ぶんですね。こういうアボートすると風博士本体が死んでしまいます。死ぬだけならまだいいんですけど、死ぬときにこのバグなんとかなんとかっていうメッセージが出てくるので、本当 Ruby の拡張している部分が悪いのにもかかわらず、風博士本体が悪いように見えてしまいます。これはすごい迷惑なので、これやめなきゃいけないです。で、今日はそのどうすればこの番号を出さないようにできるかっていうのを話そうと思ったんですけども、時間がないので、ガンガン飛ばしていきます。まず、インタープリターを初期化する部分です。で、ここでは、シグナルに注意してください。はい、で、コードで言うとこんな感じです。まあいいです、こんなのは。で、バインディングを初期化する部分についてです。で、ここで注意してほしいのは、例外をちゃんと全部レスキューしてあげることです。で、 Ruby で書くとこんな感じで、C で書くと、こんな感じになるっていうやつです。はい、で、まあ、おすすめは Ruby の方が簡単に書けるので、できるだけ Ruby レベルにコードを持ってって書く方がいいと思います。で、ここが本題なんですけども、どうやって機能を追加するかということになります。まあ、ここでも例外が危険だっていうことは変わりもありません。で、まず最初に GTK についてちょっと話したいと思います。 GTK には GTK アクションというものがあって、これ何かというと、機能っていうものをオブジェクト化したものになります。で、これを使うと何が嬉しいかというと、まあ、ここにいろんな形の GTK アクションがあるんですけれども、その例えば、風博士で言うと、機能っていうのは前のページに戻るとか新しいタブを開くとかっていうことになりますが、そのようないろんな機能を同じインターフェースで使うことができるようになります。で、これが何が嬉しいかというと、例えばこの機能を実行するっていったときに、アクティベートってやるだけでどの機能でも同じように実行できます。これはアプリケーション書く側にとってはすごい楽なことになります。で、Ruby から風博士に機能を追加する場合には、GTK アクションを作って風博士の中に放り込んでやれば良いことになります。で、GTK アクションレベルでその下の機能はどういうふうに実装されているかとかっていうのは全部隠蔽されているので、例えば中がこう Ruby で作られたものであっても、C で作られたものであっても、風博士レベルでは全部同じように扱ってくれます。はい、で、あとはその Ruby で作った機能、ああ、どうしまった、デモが見えない。ああ、はい、頑張ります。デモします。すごいやりづらいですね、これ。Ruby ダイアログっていう拡張機能があるんですけど、これ何かというと、ありがとうございます。IRB です。何が出てくるかというと、Ruby のコードが実行できます。なんで、普通に。なんだ、ウェブページとか読んでて気になる、コードとか見たら、ここに貼り付けて実行することができます。で、もちろん、風博士の機能を使うこともできるので、ページを開いたりとかいうこともできます。で、普通の、Ruby のコードを書けるので、ラビットをいじることもできます。はい、で、これで多分次のページに進んでるんで、ちょっと元に戻る。で、他にも Ruby を使った拡張機能として PDF を画像に変換して、表示するとかっていうのもありますけど、まあ、これいいです。わあ、もう時間ないですね。で、今日のシステムですけども、今日携帯からラビットをいじってみました。 はい、それだけ。あ、ここが積算プロダクト使ってます。
ありがとうございました。では続いてゆぐいさんお願いします。
はじめます。ゆぐいと言います。今日は Ruby のブロック構文の素晴らしさについて語ります。松本さんも大好きです。まあ、ブロックっていうと、まあ、ラムダみたいなものっていうから、まあ、ラムダで作れたりするんですが、でも、まあ、リスプのあれとは形が違います。形重要です。まあ、Ruby の力っていうのはいろいろありますけど、でもそれは、まあ、ブロックだと思ってます。ブロックとは何かって Ruby 初心者に聞かれたら、なんて答えますかね。まあ、いくつかあると思うんですけどね。まあ、まず最初の答えとして、ループの構文を自作できるやつだよと。まあ、イテレーターとしての使い方に注目した、そういう答え方ですね。まあ、一番よく使うやつですね。まあ、こんな感じでアレイで回したり、それからなんかこんな感じで、これなんか特徴的ですよね。まあ、見たまんま Ruby を知らなくても読めるのが素晴らしいですね。でも、これらを見てみると、データ構造とかループのデータ構造とかアルゴリズムっていうものは、まあ、しっかり隠蔽されて抽象化されていて、なので分かりやすいと。まあ、素晴らしいですね。分かりやすいです。で、まあ、例えばと、まあまあ、皆さん毎日使っていると思うんですけど、素数を列挙する場合ですね。これをリクワイアしてですね、プライムの1っていうので回す と、整数論なんかは知らなくても普通に素数を列挙できると。で、まあ、ブロックとは何か、2番目の説明ですね。塊、まあ、持ち歩けるコードの塊、ブロックオブジェクトとの、まあ、その辺を意識した答えですね。まあ、遅延評価されるっていうのが重要だと昨日のセッションでも言ってました。まあ、待ち塊と呼んでます。処理を待ってる塊です。まあ、これが Ruby の DSL とか豊かな表現の源ですね。まあ、言語内 DSL とか最近流行ってますね、角谷さん。ドメインスペシックランゲージです。まあ、例えば、まあ、代表的なのはレイクでして、こんな感じでタスクを定義するわけですけれども、このタスクメソッドを読んだところでブロックの中まで評価されちゃったら、あの DSL の意味ないわけですよ。遅延評価されるからこそ DSL としてちゃんと機能するんだと、そういうわけですね。で、じゃあ3番目の答えいきます。まあ、なんかくくってありますね。do end とか中括弧とかいろいろありますけど、まあ、見た目そのまんまですね。でも、これがブロックの真髄だと思ってます。なぜかっていうと、まあ、その形囲まれてますね。スコープによってリソース管理をできるから素晴らしいんです。まあ、ファイル .open なんかが代表的だと思います。これスコープ抜けたら勝手にクローズしてくれますよね。他の言語でリソース管理をどうやってやるかっていうと、例えば C 言語、ある意味簡単でした。あら、スコープ抜けたら勝手に変数消えますね。簡単ですね。でも、ただ、まあ、もちろん動的メモリーは解放してくれないので、まあ、こんなになっちゃって解放が大変なんでした。そこで C++ で、ね、どうしたかっていうと、まあ、特殊なオブジェクトを使います。まあ、本読みましょう。スマートポインターとかコンテナとかを使いましょうって書いてあって、で、まあ、こんな感じでスコープを抜けたらリソースメモリー解放してくれるわけですよ。でも、いちいちこういうの書くの大変です。そこで、まあ、GC スコープ抜けたら、まあ、ガベージコレクションで、ね、動的メモリーもちゃんと解放してくれますと。素晴らしいですね。こういう素晴らしい機能があるから Java はすごいんです。なんですけども、でもこんなになっちゃいます。メモリー以外の管理は結局大変なんですよね。 それだけじゃなくて、生地メモリー任せたためにスマートポイント扱えなくなっちゃいました。でも Ruby にはブロックがあります。さっきの複雑なのもこんなに簡単になります。スコープ抜けたら勝手にコミットなりロールバックなりしてくれます。いいですね。だから Ruby は GC に加えて目に見えるライフサイクル、スコープによるライフサイクルを再び取り戻しました。初心者にリソースリークさせないのも簡単です。Ruby なら一言ブロック使っとけと言えばいいわけですよ。ブロックなしのファイルオープンはもう初心者には教えない10秒残っているので打速は無理か飛ばして、まとめです。ブロックとはループ構文、塊、リソース管理。
ありがとうございました。続いては大林一平さんです。
大林と申します。Ruby、自己紹介は割と省略、RubySDLE とか Ruby リファクタリングブラウザーとか作っています。で、今回私が作った RSE というツールについて紹介します。で、 RSE というのは、青木さんが作った、Rehe というツールを利用して、Ruby のリファレンスマニュアルを、Emacs のミニバッファーに表示するものです。で、カーソルのすぐ下のところのメソッドが表示されると、そういうふうになっています。で、一応間違えた、リフェは今はリフェ EL っていうのがあって言いますから見えるんですけど、ちょっとまあ一手間必要になります。例えば F8 ホイ、こんな感じで、ちょっとキーボード2回ぐらい押す必要がありますと。で、元に戻して、でそこは面倒院で作ったというわけです。元々のネタはハスケルドックモードっていうのがあるんですが、それのパクリです。はい。で、このKMC-GRJP の、OHI というのが私なんですけど、その RSE というところに置いてあるんで、そこから取ってくれます。で、ここからでも始めます。カーソルと、一番下のミニバッファーを、注目してください。で、まず、こんな風に、このカーネルリクワイアというのが、ミニバッファーのところに表示されていると。で、カーソルを動かしますと、消えると。で、あとはリーダーのところにやると、こういうふうになると。で、ここで F1 をしますと表示されると。元に戻して、で、次、このスプリッタ、こういうふうに、普通のメソッドもちゃんと表示されます。今までは組み込みの、いわゆる関数みたいなやつですね。で、これは、メソッドもちゃんと表示できると。しかし、インクルードとか、何種類もあるんで、しゃあないんで全部表示します。で、クラスメソッドもちゃんとこういうふうに表示されますと。で、クラスメソッドの場合は、さっきとはちょっと違うんですよ。エスケープっていうクラスメソッドは、この RegXPR の他に、CGI にもエスケープっていうのクラスメソッドあるんですが、そっちは表示してません。で、こっちにこの CGI エスケープっていうのがあると、こっちには、RegXP にも表示されると。で、クラスメソッドだけはちゃんと見てくれるわけですね。で、あとこのセレクトブロックがあるやつはこういうふうに、ブロックが表示されると。で、デモはこんなもんです。で、最後、実装は基本的に Ruby と Elisp の組み合わせでやってます。Rehe でデータの Rehe のデータを Ruby でいろいろ読み込んで整形して、でそれを Emacs の方に渡して Elisp でそのカーソル周りの、どのメソッドがいいかなというのを適当に調べて、で表示すると。技術的には、ELISP のなんかフックの中に、ポストコマンドフックっていうのがあって、そこをやるとなんか キーボードを動かした後に待ってると表示されると、そういうふうになってます。で、今後の話ですが、一応、今のところリフェしか対応してません。一応リーとかに、RI ですね、あっちに対応するとなんか、表示できるものが増えるんじゃないかなとか、いろいろ考えてます。で、RDoc で作ったやつも表示できるようにすると、さらに、自作の、ライブラリーも表示できると、そういうふうに考えてます。で、これは割とすぐ対応しようかなとか思ってます。で、あとなんかクラスメソッドはさっき見た通りちょっとクラスを調べればなんとかわかるんですね。だからクラスメソッドぐらいなら保管できるかなとか考えてます。 まあ、あの Python の保管機能こんなもんです。実際多分ですよ、うん、アイドルだったかな、なんかそんな感じの ID があって、あれはもう確かこんな感じだったはずです。だからまあそのくらいはできると。で、目指すは Visual Studio とか勝手に言ってます。まあで、まあ、まとめ、まあ、EMAX 界ならまあ使ってくださいと、VI はちょっと VIM とかは分かりません、自分で作ってください、以上です。
どうもありがとうございました。では続いて市川博さんお願いします。
これ押せばいいんですか。はい、出てないですか。えい出ました。それでは人工無能ロイリーというタイトルで、東工大の市川が発表いたします。まずプロフィールですが、東京工業大学ロボット技術研究会所属、性別は多分男性、趣味はチャットで、自称ドクター、脳内言語が Ruby、 2003年4月28日誕生、2003年7月20日公開というのが、人工無能ロイリーのプロフィールになります。人工無能とは、何なのかという話なんですが、人間の発言を理解したふりをしてそれっぽい会話をするプログラムです。で、イライザというのが1966年にありまして、それが多分起源だと思います。で、現在では IRC やウェブチャットを使うものが、多いのですが、最近ではメッセやブログや SNS などを利用しているものもあります。で、日本の人工無能としては、うずらししゃも、読みうさ、すどりなどなどがありまして、結構この業界 Ruby が、メジャーです。で、まあ、会話例を見ていただくことにしますが、例えばこんな発言があったときに、まあ、こんな感じで、それっぽく、それっぽい応答をします。あとこれはなんか一頃流行った成分分析ネタですが、まあ、こんなことを言ったり、で、最近の若者の傾向をよく掴んでいるので、こうとりあえずググっとけみたいな挙動も覚えています。あと、まあ髪を標準装備していたり何か意味深なことを言ったりします。で、特徴としては IRC 用でして、人間同士の会話のみから学習するので、あらかじめこう反応を作り込むとかそういうことはしていません。で、導入はまあ比較的簡単なので、ダウンロードして自分で育てている人も結構いらっしゃいます。あとオープンソースなので、ハックしてギャル文字を出力するように、改良して使っている人とかもいます。で、簡単な仕組みなんですが、人間の発言、例えば、Rails ってどうよという発言を受け取ったときに、自分が持っている過去ログから、チャットの過去ログからよく似た発言を探し出します。例えば Ruby、 過去ログの中に Ruby ってどうよ、 Ruby 最高みたいなログがあると、それこの中の Ruby 最高の部分をベース発言として、その中の単語を相手の発言の単語、ここでは Rails に置き換えるので、Rails 最高というのを出力するという感じになります。今後の予定ですが、ロイディ 4.0 というのを企画していまして、またはロイディオンレイルズという、コードネームがついています。まあ、レイルズといっても実際使うのはアクティブレコードだけなんですが、つまり今 GDBM とかテキストファイルとかをごちゃごちゃ使って保存しているのを SQLite とアクティブレコードですっきりさせようと、まあ、それだけの、話、まあ、他にもアルゴリズムの改良チューニングなどを予定しています。で、まあ、そんな感じでありがとうございましたなんですが、なんか時間がちょっと余っているので、せっかくなのでちょっと Ruby でこういう、まあ、自然言語処理ってこう Ruby なんか非常に単純で、自然言語処理というのはちょっと偉そうなんですが、こういうことをしようと Ruby でしようとして便利だったところは、やっぱり、言語は使うので文字列処理が楽なのはいいですねとか、あと数式に近い表現、例えばあの Sigma とかがあって に近い表現がそのままブロックを使って書けるとか、あとはあの大量のデータは使うことになるので、メモリに全部入れようとして収まらなくなったときに簡単にファイルに突っ込めるとか、いうのが便利でした。ただ、ちょっと不便に思ったところは、文字列型とバイト列型がまあ両方ストリングなので、文字単位でのアクセスが面倒。例えば、単純にカッコ0とかやると0文字目じゃなくて0バイト目が入ってしまってちょっと不便とか、あと文字コードがバラバラなので、あの人によって UTF で書いてたり UC で書いてたりするので、自分で書く分には私は UTF で書くって言って書けば済むんですが、ライブラリを書きたいときに一体どの文字コードに書けばいいのかというのがちょっと悩んでいるところで、どうすればいいのか教えていただける、誰か教えていただければ幸いです。今のところなんかこんな書き方をする羽目になっていて、全部 UTF-8 で書いたスクリプトを文字列に突っ込んで NKF かけてイーバルするとか、なんかあんまりこういうことやりたくないんですが、どうすればいいんでしょうねということで終わりたいと思います。はい、
どうもありがとうございました。ではいよいよ最後の発表者、江戸光一郎さんです。
おはようございます。インターネット物理モデル、または私はいかにして、悩むものをやめ、転がる球を操るようになったかというタイトルで、私ルビーストネイトが、発表させていただきます。よろしくお願いします。まず最初にですね、インターネット物理モデルというのは転がる球を使ってインターネットの仕組みを、物理的に表現したもので、2001年日本科学未来館の開館当時からの常設展示物です。でこんな感じのものなんですけども、インターネット、パケットを作って送ってみようというものですが、おいしょ、手前にあるのがですね端末なんです。左側に送信機があって右側に受信機があります。で、奥にあるタワーのようなものがたくさん見えていると思いますけども、これがルーターです。で、ルーターに対して弾を送ります。あ、そうだ、音出してないでしょ。おい、ですね、今、送り先アドレスを A から E の B に選んで8個の弾でその送り先アドレスを表現しています。で今ですね、1個の文字A という文字を送るということを選択して8個の玉を選びました。そうすると16個の玉ができて、16個の玉をインターネットに向かって送り出します。そうするとその16個のワンパケットがルーターに向かって吸い込まれていく。で、ルーティングされます。これはネットワークに向かって出るか、それとも LAN の中にとどまるかがここで選択されて、LAN から外に出るということが分かって出ていきます。で、次にもこれ目的となるホストに到達した瞬間なんですけども、目的となるホストに到達したよってことが分かりやすく処理されて、で目的となるホストに転がり込んでいくと。でそして、目的となるホストの右側にあったディスプレイ表示器に向かって吸い込まれていきます。さて、パケットには何ていう文字が書いていたのか。 A という文字が送られましたというのが、インターネット物理モデルの仕組みなんですけども、まあ、実際この、行ってみていただけると、こんな風に自分で球を作ってみて、その球を送ってみて、どんな風に流れるのかを見てみて、そして自分で試してみることができると。というのが、展示物なんですけども、さて、どのように作ったかというと、まず裏側はですね、コンピューターの塊です。約200個のコンピューターがつながっていて、光センサーと、モーターで駆動されています。でですね、展示室の詳細の説明を省略します。行ってみてほしいと思います。ただ、もう閉まってます、まあ、徒歩2分なんですけどね、ぜひまた時間を作ってお台場来てください。でですね、作者は誰っていうのがこうプレゼントとかすると私が作ったってことになるんですけども、チームで作っていて5人で作ってますけども、問題は誰がリーダーでもなかったっていうところがこう注目なんですけども、後で出てきます。で私の役割はもともとコンセプト設計というか、どんなものを作るといいのかを考えるところだったんですけども、まあ、実を言うとソフトウェアの方も全部僕が作っていて、全部最終的な制御ソフトウェアを作っているんだけども、最初は自分の役割じゃなかった。でですね、10月に、2000年10月に打診があって、実質的な制作期間5ヶ月、これねかなり短いんですよ。ソフトウェアの制作ならまだしも、タワーとか全部作って5ヶ月でですね、2月3月4月5月6月で大詰めで、7月に、公開ってことは6月に最終的な仕上げなんですけども、6月16日の段階で全然電子カル動いてないで20日でもやっぱり動いてない、締め切りは1日 でですね、あのソフトウェアとしては完成してたことになってたんだけど動かないでピックで作っていた、ものだったんですね。それがゆえに全然こうデバッグができなくって、まあ、しょうがないから PC でもやるかってことで僕があの横からあの参加したんですけども、その製品の出来が良くなくってあの VB と VC の、サンプルソースしかついてこなくてですね、まさに究極の選択で、で、まあ、Ruby でやりたいと。で、拡張ライブラリ作るのもめんどくさいから嫌だと。で、Win32 API でってことで、でもドキュメントないんですね。安心してください、ソースはあります。でですね、VB のソースをまず見ます。で、これ下のが、Ruby なんですけども、Win32 API に対して、まず USB アイテム IO、これが DLL のファイル名で、関数名で、引数で、戻り値。でこれがその、VB のソースを見るとこう1対1対応で見ることができるの でそうするとこの関数を文字列を渡してあの値が返ってくるということができます。で、Win32 俺っていうのがあのアートンさんが紹介してますけどもちょっと違うのは引数を自分で探してきて指定するってところなんですけどもその指定方法を間違えるとコア入って終わるとでエラーとかそういったものは一切ありません。男らしいんです。でその代わりですね、DLL とヘッダーの情報さえあれば、どんな DLL でも呼べちゃうというのが、これが大変強力なので、なかなか便利なことがあります。で、25、26、27、28、29、30で作って、4月1日にちゃんと動きました。ということで、以上で発表を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。はい。